町の話題。町の魅力と元気を発信。国見ジュニア応援団結団式。国見ジュニア応援団の結団式が6月28日、国見小学校6年生4人が参加して行われました。この活動は、県補助事業、チャレンジ、子どもが踏み出す体験活動応援事業を活用し、団員が町の歴史や東日本大震災からの復興などを学びます。新型コロナウイルス感染症の影響により、岩手県平泉町や岐阜県池田町の子どもたちとはオンラインで交流し、町の魅力と元気を発信予定です。町の魅力と元気の発信へ決意を新たにのキャプションのもとに、結団式参加者の集合写真が掲載されています。読書の町、国見を目指して。第1回国見町図書館開設検討委員会の開催。今年度、観月台文化センターの図書室を図書館法に基づく図書館として開設することを目的に、第1回国見町図書館開設検討委員会が6月29日、観月台文化センターで開催されました。委嘱状交付を受けた有識者7名の委員から、条例案や運営方針案などについて活発な意見が出されました。意見をもとに読書の街国見を目指した図書館開設に向け取り組みます。図書館開設に向けた取り組みがスタートのキャプションのもとに委員会の様子の写真が掲載されています。企業版ふるさと納税第1号。株式会社ワンテーブルが町に945万円寄付。町と備蓄用食品の開発で協定を結んでいるワンテーブル、宮城県多賀城市が7月3日、企業版ふるさと納税として町へ945万円を寄付しました。寄付再納式は国見町役場で行われ、島田正幸ワンテーブル CEO から太田久夫町長へ目録が手渡されました。この寄付は町農産物を活用した保存食を開発し販売する計画の道の駅を拠点として稼げる町づくりプロジェクトへ寄せられました。太田町長へ目録を手渡す島田 CEO の様子の写真が掲載されています。切り目木花の里に憩いの場を。切り目木花の里管理組合が東屋を設置。切り目木花の里管理組合、赤坂明組合長は、内屋西地区にある切目木花の里の眺望広場に東屋を設置しました。東屋は組合員が材料を提供し、地元工務店が製作しました。完成した東屋からは新達平野を眺めることができ、周りに植えられた桜やツツジなど様々な花が楽しめます。地域の皆さんによって新たな憩いの場が誕生しました。完成した東屋と管理組合の皆さんのキャプションのもとに、東屋での皆さんの集合写真が掲載されています。犯罪や非行のない社会を。社会を明るくする運動、国見町推進委員会。犯罪や非行のない安全安心な社会を目指す第70回社会を明るくする運動推進委員会が7月3日、国見町役場で行われました。浅内孝光委員が安倍晋三内閣総理大臣、内堀雅夫福島県知事のメッセージを読み上げ、太田久夫町長に手渡しました。引き続き出席者は犯罪や非行のない社会の実現へ向けて意見を交わしました。犯罪や非行のない安全安心な地域社会を目指してのキャプションのもとに関係者の皆さんの集合写真が掲載されています。短冊に願いを込めて、国見桃炭広場で七夕飾り。国見桃炭広場では子どもたちに七夕を楽しんでもらおうと七夕飾りを作り展示しました。笹飾りには訪れた子どもたちが書いた短冊がたくさん。テーブルには短冊を前に真剣な表情で願い事を考える子どもたちの姿も。きれいに色付けした短冊が出来上がると、子どもたちは笑顔で笹の葉に飾っていました。どんな願い事を書こうかなのキャプションのもとに、子どもたちが短冊を書く様子の写真が掲載されています。 町の魅力を発信します。国見案内人登録証交付研修会。今年度より創設された国見案内人の登録証交付と研修会が7月4日道の駅国見厚かしの里で行われました。案内人登録証の交付後、町文化財センター厚かし歴史館の笠松金次さんが国見案内人としてと題して講演を行いました。今後案内人は町を訪れた人に対して歴史や文化、特産品など総合的な案内ガイドで町の魅力を発信します。笠松さんの講演を聞く国見案内人の皆さんの様子の写真が掲載されています。町高齢者施設などで有効活用します。伊達青年会議所が町にマスクを寄贈。伊達青年会議所寺島大輝理事長は7月21日町へ布マスクと使い捨てマスクを贈呈しました。同会議所はマスクを寄付しようプロジェクトと題して、国見町と伊達市、郡町に回収ボックスを設置して未使用マスクの提供を呼びかけていました。贈呈式では寺島理事長と渋谷さとみ理事が太田久雄町長へマスクを手渡しました。太田町長へマスクを手渡す寺島理事長と渋谷理事の様子の写真が掲載されています。古戦場に寄り添って咲く。今年も中尊寺ハスが開花。7月から8月中旬にかけて見頃を迎える中尊寺ハス。中尊寺ハス育成会、氏家博明会長をはじめ地域の皆さんによって大切に栽培されたハスが今年も見事に咲き誇りました。開花時期により一本ごとに花弁の濃淡が異なるハスの絨毯は美しいピンクのグラデーションを生み出し、訪れた人を魅了しています。優雅に咲き誇る中尊寺ハスを捉えた写真が掲載されています。たくさん枝豆とれたよ。国見農業ビジネス訓練所で収穫体験。枝豆の収穫体験会が7月26日国見農業ビジネス訓練所で行われ、小学生以下の子どもたち17名が参加しました。子どもたちは訓練所職員から収穫方法などを聞いた後、早速畑で大きく育った枝豆の収穫作業を体験。美味しそうな枝豆を手にいっぱい持った子どもたちは満面の笑顔でした。たくさんの枝豆にびっくりのキャプションのもとに、子どもたちの収穫作業体験の様子の写真が掲載されています。
保健だより。保健福祉課保健係、電話 585-2783、 E メール hoken@tower.kunimi.fukushima.jp。 県民健康調査、妊産婦に関する調査のお願い。福島県立医科大学では、福島県からの委託を受け、県民健康調査の一環として、妊産婦に関する調査を行っています。妊産婦の皆様の心や身体の健康状態を把握し、不安の軽減や必要なケアを提供するとともに、今後の県内の産科・周産期医療の充実へつなげていくことを目的として実施しています。令和2年度の調査対象者は次の方になります。対象者1の方には、秋ごろに調査票が送付されますので、ご協力よろしくお願いします。なお、過去の調査結果は、福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターのホームページ、妊産婦に関する調査に掲載していますので、ご覧ください。ホームページ、http://fukushima-mamori.jp/pregnant-survey/。 対象者1、 令和元年8月1日から令和2年7月31日までに、福島県内の市町村から母子健康手帳を交付された方。2、上記期間に福島県外で母子健康手帳を交付された方で、福島県で里帰り出産された方。問い合わせ、福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター、妊産婦調査専用ダイヤル、電話 549-5180、平日午前9時から午後5時、妊産婦調査専用メール、nimpu@fmu.ac.jp、食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。7月は年長年中組でおやつについてをテーマに開催しました。年長年中組の食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、食べたおやつはどれかな？年中組。写真2、どれくらい砂糖が入っているかな？年長組。写真終わり。国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション。ニコニコ相談会。実施日、10月21日水曜日。時間、午前10時から午前11時。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物。申し込み、前日までに保健福祉課保健係、または藤田保育所、電話、585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日、10月29日木曜日。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和2年6月生まれ、9ヶ月児、令和元年12月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。健康キッズ、6月30日に実施した3歳6ヶ月検診で、虫歯が1本もなかったお子さんたちです。八島美優ちゃん、渡辺ひいろちゃん、光力りこちゃん、佐藤そうちゃん、遠藤ふうなちゃん、佐藤ひなせちゃん、木村花ちゃん、山木さやかちゃん、8人の健康キッズの顔写真が掲載されています。
町の情報ボックス、募集、子ども110番の家、国見町幼少中PTA 連絡協議会では、子ども110番の家の新規登録者を募集しています。活動内容は、町内の子どもたちの安全確保を目的として、子どもたちから助けを求められた場合に保護し、状況に応じて学校、園、や警察へ連絡することです。新規登録申し込みは、協議会事務局の県北中学校へ連絡ください。登録いただいた商店家庭にはステッカーを送付しますので、見えやすい場所に調布をお願いします。問い合わせ、県北中学校、電話 585-2372。子ども110番の家のポスター写真が掲載されています。お知らせ、8月15日の黙祷と半旗の掲揚。8月15日は戦没者を追悼し平和を祈念する日として、日本武道館で 政府主催の全国戦没者追悼式が開催されます。町においても、先の大戦で亡くなられた方々を追悼し、平和を祈念するため、次の通り黙祷と半旗の掲揚を実施します。趣旨をご理解の上、ご協力をお願いします。式典当日、8月15日の正午、各家庭や職場などで1分間の黙祷を捧げてください。式典当日、各職場などにおいて半旗を掲揚してください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 ひとり親世帯臨時特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響による、ひとり親世帯の子育て負担の増加や、収入の減少に対する支援として、福島県よりひとり親世帯臨時特別給付金が支給されます。給付にあたっては、一部を除き申請が必要となります。対象者や申請手続きなどの詳細については、町ホームページを確認いただくか、次の担当まで問い合わせください。問い合わせ、厚生労働省、ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター、電話 0120-400-903、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。詳しくはこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。児童扶養手当などの手続きはお早めに。8月から9月にかけては、児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親等家庭医療費助成の受給者資格確認更新期間です。対象者にはそれぞれ通知していますので、受付期間内に忘れずに手続きをしてください。児童扶養手当。離婚などにより父または母がいない18歳未満の児童を看護する母または父等に対し支給される手当。特別児童扶養手当。一定程度以上の障害を持つ20歳未満の児童を看護する父母等に対し支給される手当。ひとり親等家庭医療費助成。離婚などにより父または母がいない18歳未満の児童を看護する母または父等に対し、保険診療の自己負担分の一部を助成する制度。いずれも所得などの要件があります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 国見桃丹がゆるキャラグランプリ2020にエントリー。国見町のキャラクター、国見桃丹が全国の自治体や企業などのゆるキャラが集まるゆるキャラグランプリ2020にエントリーしています。ゆるキャラグランプリの開催は今回が最後です。ぜひ皆さんも国見桃丹に応援の一票をお願いします。投票方法。まずはパソコンやスマホなどからゆるキャラグランプリ2020のホームページにアクセス後、国見桃丹を検索し、ID 登録をして投票してください。9月25日金曜までに、1日1回毎日投票できます。ゆるキャラグランプリ2020ザ・ファイナル。ゆるキャラグランプリ2020ホームページ https://www.yurugp.jp QR コードが掲載されています。問い合わせ、企画情報課総合制作室、電話 585-2217。 観月台文化センタートイレにベビーチェアを設置しました。 小さなお子様連れでも観月台文化センターを快適に利用していただけるように、各階のトイレにベビーチェアを設置しました。設置したトイレにはマークを表示していますので、利用の際は確認ください。問い合わせ、障害学習課文化スポーツ係、電話 585-2676。設置されたベビーチェアの写真と、このマークが目印ですのキャプションのもとに、トイレのベビーチェアのシンボルマークの写真が掲載されています。戸籍窓口延長。木曜日、祝日等は除く。木曜日は、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請・交付、問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会。9月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、9月14日月曜午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局。電話 585-2890。 9月の各種相談会。心配事相談。日時、9月10日木曜、9月24日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員ほか。障害者相談。日時、9月15日火曜、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2話室、相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話役人月例相談会。日時、9月27日日曜午前10時から午後3時。場所、観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係。電話 585-2793。 暮らしの情報。お知らせ。個人事業税の納付。個人事業税は県内に事務所・事業所を設け、物品販売業や不動産貸付業など法令で定められている事業を行う個人が納める県の税金です。課税対象となる方には、県北地方振興局県税部から8月11日頃に納税通知書を送付する予定です。納期限は第1期分が8月31日まで、第2期分は11月30日まで2回に分けて納めることになっていますので、納期内の納付をお願いします。ただし、税額が1万円以下の場合は、8月31日までに一括して納めることになります。問い合わせ、福島県県北地方振興局県税部課税第一課、電話 521-2692。 おすすめします、口座振替制度。個人事業税については、金融機関の預金口座から自動的に納めることができる口座振替の制度がありますので、ぜひ利用ください。手続き用紙は納税通知書に同封してあります。また、県北地方振興局県税部窓口にも用意してあります。問い合わせ、福島県県北地方振興局県税部納税課、電話 521-2682。 8月は食品衛生月間。 家庭での食中毒を防止しましょう。食中毒は毎日食べている家庭の食事でも発生します。特に夏場は気温が高く細菌が増えやすくなるため食中毒が起きやすくなります。家庭の食事作りでの食中毒予防のポイントをチェックしてみましょう。食中毒予防の3原則。食中毒菌をつけない。手洗いの徹底、器具の使い分け。肉、魚、野菜で分ける。食中毒菌を増やさない。温度管理、冷却。常温に放置しない。作ったらすぐ食べる。食中毒菌をやっつける。十分な加熱。中心部まで火を通す。ノロウイルスは85度 C で1分以上。問い合わせ、福島県健北保健所食品衛生チーム。電話 534-4305。 子どもの人権110番強化週間。法務省人権擁護局と全国人権擁護委員連合会は、8月28日から9月3日までの7日間、全国一斉子どもの人権110番強化週間として、いじめや嫌がらせ、虐待、体罰など子どもの抱える人権問題について、電話相談を実施します。相談は人権擁護委員と法務局職員が応じます。秘密は守られます。気軽に相談ください。なお、強化週間の期間以外の日、土日祝日を除くにおいても、午前8時30分から午後5時15分まで相談に応じていますので、利用ください。期間、8月28日金曜から9月3日木曜までの7日間。時間、午前8時30分から午後7時まで。土日は午前10時から午後5時まで。電話 0120-007-110 フリーダイヤル。問い合わせ福島地方法務局人権擁護課。電話 534-1994。 全国一斉子どものための養育費相談会。福島県司法書士会及び福島県青年司法書士協議会では、養育費に関する電話相談会を開催します。養育費でお困りの方は相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。日時、9月12日土曜午前10時から午後4時まで。専用電話番号 0120-567-301 フリーダイヤル。当日のみの専用臨時の番号です。問い合わせ福島県青年司法書士協議会。電話 024-907-0622。 知っていますか？検体供制度。検体供制度は中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と、建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。この制度は、事業主が労働者の働いた日数に応じて、掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、検体供から退職金を支払うという、いわば業界全体の退職金制度です。加入できる事業主、建設業を営む人、対象となる労働者、建設業の現場で働く人、掛け金、日額310円。制度の特徴、1、国の制度なので、安全、確実、申し込み手続きは簡単です。2、経営事項審査で加点評価の対象となります。3、掛け金の一部を国が助成します。4、 掛金は事業主負担ですが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。5、事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。倦怠協制度の特例措置。倦怠協では地震などにより災害救助法が適用された皆さんに対し、各種手続きの特例措置を実施しています。倦怠協から事業主の皆さんへのお願い。1、共済消費は労働者の就労日数に応じて適正に調布してください。2、建設業退職金共済手帳を所持している労働者が、建設業界を引退するときは忘れずに退職金を請求するように指導してください。倦怠協のホームページに、制度説明用動画、Q&A など、倦怠協制度の知りたい情報が掲載されています。ぜひアクセスしてご覧ください。問い合わせ、倦怠協福島支部、電話 523-1618。倦怠協裁ホームページの QR コードが掲載されています。戸籍の窓口、6月21日から7月20日受付分、当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。伊藤鈴香ちゃん、伊藤俊也さん、咲さん、山崎光也、多田春馬ちゃん、多田大輔さん、幸子さん、山根。結婚おめでとう。亀岡明さん、佐藤遥香さん、藤田宮前。お悔やみ申し上げます。佐久間久介さん、87、第2。佐久間敏子さん、93、国見の里。石原恵美子さん、87、錦町。吉田典夫さん、82、宮東。本間幸恵さん、80、大町北。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和2年6月30日現在、住民基本台帳人口、人口8892人、前月比マイナス13人、男4278人、前月比マイナス6人、女4614人、前月比マイナス7人、世帯3430世帯、前月比プラス4世帯。今月の納期、納期限8月31日月曜、町県民税普通徴収第2期、国民健康保険税普通徴収第2期、後期高齢者医療保険料普通徴収第1期、介護保険料普通徴収第2期。マイナンバーカード申請交付休日臨時窓口。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、4月より中止していた休日臨時窓口を8月より再開します。日時、8月30日日曜、9月27日日曜、10月25日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、税務住民課戸籍係、緑の窓口1番。業務内容、マイナンバーカードの交付、マイナンバーカードの申請サポート、無料で写真撮影、有効期限満了に伴うマイナンバーカードなどの更新手続き、マイナポイントの予約、マイキー ID の設定、マイナポイントの申し込みに関する支援は行いません。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。
障害学習通信。国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファクス 585-2707、e メール shogai@kunimi.fukushima.jp、 ホームページ http://www.tow.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第17話、大人もワクワクする時間。子供の好きなことから始まる物語を理解すること。それは大人の私たちにもワクワクする面白さを運んできます。その子の姿の背景にある物語に目を向けると、大人の思いもよらない発想に驚き、その感性にハッとさせられることがあります。このような経験は、この世のことは大人の方がよく知っているという考えを少しずつ変えていきます。そして大人が子育てや子供との関わりの中でワクワクする時間を増やしてくれます。皆さんは今日どんな人生の物語に出会いましたか？文柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。今日はどんな物語に出会えるでしょうのキャプションのもとに、親子がおもちゃで遊ぶ様子を捉えた写真が掲載されています。関越大文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム19、題名オリーブの丘、作家堀内憲次、カンバス油絵、角 320×520mm。 オリーブの丘の絵の写真が掲載されています。国見っ子わんぱく広場活動開始。楽しく遊んで学ぼう。国見っ子わんぱく広場の第1回活動が6月27日国見小学校体育館で行われました。今年度は小学1年生から3年生までの児童55人の応募があり、元気いっぱいにスタートしました。活動内容は昨年と異なり、新型コロナウイルス感染症対策として3密を回避する工夫を凝らしたゲームでしたが、子どもたちは楽しく取り組みました。続く7月11日に行われた第2回活動では、染め物和紙を使った万華鏡作りに挑戦。一人一人が真剣に取り組んで、オリジナルの万華鏡が完成しました。第1回目の活動では、距離を保ちながらみんなで楽しくゲームする様子の写真と、まずは綺麗な染め物和紙が完成のキャプションのもとに、完成品を見せる子どもの様子の写真が掲載されています。国見女性教室、みんなで手工芸を楽しむ。国見女性教室手工芸教室が6月17日、7月1日、全体学習として多くの教室生が参加して行われました。講師の安田節子女性教室運営委員長をはじめとするひなの会の皆さんに指導をいただきながら、2回にわたり猫の置物を作成しました。今回の作品は30センチメートルもある大きさで、満足感を味わうことができました。 丁寧な指導のもとに楽しく作成する様子の写真と、完成した作品の猫の置物の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室開講式。学び合いながら仲間になろう。少年仲間づくり教室が6月27日に開講し、国見小学校4年生から6年生の教室生33名が参加しました。教室では学年の異なる集団の中で共に活動することで協調性の向上を図り、心豊かに伸びゆく子どもたちの育成を目指します。開講式に引き続き、社会体育専門指導員の佐藤幸秀先生を講師に、ニュースポーツを体験しました。教室生は早速仲間たちと打ち解けて活動を楽しみました。ラダーゲッターに挑戦する教室生の様子の写真が掲載されています。第44回国見町駅伝競争大会。日時11月1日日曜日、午前8時開会、午前9時スタート。コース、和の台運動公園の周りを走る周回コース。6区間 12.4km。参加申し込み期限、8月31日月曜日。問い合わせ、障害学習課文化スポーツ係、電話 585-2676。 出場チーム募集中のキャプションのもとに、駅伝競争大会の様子の写真が掲載されています。子ども司書講座開講式。町の読書リーダーを目指して、町の読書リーダー子ども司書を育成する子ども司書講座の開講式が6月27日、観月台文化センターで行われました。今年度は4名の受講生で講座がスタートしました。開講式後の講座では、これまでに講座を修了した子ども司書8名が先生になり、本の貸し出し返却の仕方、日本実信分類法の講義を行いました。先輩司書の堂々とした講義に受講生は熱心に聞き入っていました。センター内の図書施設見学で、受講生は普段入ることのできない閉課書庫の蔵書に興味津々の様子で、これからの活動を心待ちにしていました。本の貸し出し返却体験の様子の写真と、子ども司書による講義の様子の写真が掲載されています。私のおすすめの一冊、3。県北中学校校長、阿部中葉。宮沢賢治絵物語。絵、佐藤綾子。三浦工房。中学生か高校生の頃、夢中になって見ていた松本零士の銀河鉄道999というアニメは、宮沢賢治の代表作の一つ、銀河鉄道の夜に大きな影響を受けていたということを知りました。国語の教科書にもたびたび登場する宮沢賢治の作品は、今でこそ高い評価を受け、多くの人に知られていますが、不思議なことに生前は高い評価を受けることがなかったようです。宮沢賢治の作品を読むと、宮沢賢治とはどんな人だったのかが知りたくなります。宮沢賢治の生き方にとても興味が湧き、何年か前に岩手県花巻市の宮沢賢治記念館で見つけたのが、宮沢賢治絵物語です。彼の生い立ちから死までをたどった絵物語です。皆さんも機会があったらぜひ読んでみてください。第4回目は、県北中学校佐々木真也教諭より紹介します。阿部中葉校長の顔写真が掲載されています。
後書き。初夏のこれから夏が来る雰囲気が私は好きなのですが、今年の7月はすっきりしない天気が続いて、夏が来た感じがしませんでしたね。外の取材でも、晴れている時の方が少なく、写真撮影も苦しみました。8月は どうか夏らしい天気が続きますように。HS 閉じ。国見町ラジオ課桃丹 FM 毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM 81.8MHz kunimi@fmf.co.jp 夏も本番。皆さんも夏バテや熱中症などにお気をつけください。国見町ラジオ課桃丹 FM ディレクターの石井です。年始から続くこの新型コロナウイルス感染症の問題、すでに決まっていたイベントなど中止・延期が相次ぎました。そんな中、現在国見町は一歩ずつ今までの生活へ向かっていますね。密を避けてのイベント開催や新しい生活様式の定着、インターネットを使った企画など様々な試みをしています。この状況は今すぐに変わることではないですが、辛抱強く、粘り強く過ごしていきたいですね。畑になっているミニトマトの写真が掲載されています。赤く熟れた実やまだ青い実をアップで捉えています。